皆さんお疲れ様でした。いや、今日もかなりいい感じにいけたのではないかと思います。毎度のことなんですけどね、オナニーした後のこういうアフタートークは、こうオナニーで気持ちよくなりすぎてちょっとぼーっとしているので、一応ちょっと休んでから今これ撮ってるんですけど、まだなんか足腰の疲労感とかね、そんなすぐには取れませんからね ちょっとプルプル残ってる感じがありますが、進めていこうと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？一緒に気持ちよくなってくれたかな？今回のオナニーについての感想を軽く述べていきたいと思います。一つだけ言うのであればですよ、スティックバイブはいいぞっていう 男性が使う場合は、乳首とかを刺激するのに乳首バイブってものがありますけどね、それの感覚でスティックバイブの、私が今日もクリを刺激するのに使ったブラシのヘッドがついてるやつとかは使えるんじゃないかな。あとは、いるかわかりませんけど、前立腺系っていうか、そのアナルとかを使うタイプの時は、太さも細めなので、すごい使いやすいんじゃないかなと。おすすめです、スティック型バイブ。ですね、今回のアフタートークに関しまして、チョコーナ様の方からちょっと質問みたいのを用意していただいたんですよ。なので、そちらに沿ってお話ししていきたいと思います。で、オナニーの感想についての次なんですけど、睾丸好きについてと 書かれてまして、はい、皆さん、知る人ぞ知る、日本一、いや世界一、睾丸が好きな同人声優兼 AVTuber はこの私だと言っても過言ではないくらいに、睾丸をね、愛してやまない私でございますが 睾丸好きについてか、なんで好きかって話とか、結構他の作品でも触れてるんですけどね、これが初めましての方もいるかもなんで、軽く申し上げさせていただきますと、睾丸、もともと、異性経験がない時からすでに、なんか、たまたまが好きだったんですね、たまたまが 男性のチンチンとか関係なく、丸いものが好きだったんですよ。キャラクターとかも結構丸いものが好きで。で、まあ、それはでも、おまけ程度でして 実際は、まあ、それもありましたが、その後に、ある程度の年齢に行って、生まれて初めて、お付き合いして、おせせをね する機会があった時に、初めて生で、男性の金玉こと睾丸を目にして、わあ、可愛いって思って、で、初めての彼氏さんのべちゃべちゃ触った記憶はないんですけど、まあ初めての時自分も処女だったんで、あんまりそのセックス事情に関してはすごい積極的にグイグイいけるってほど自分側に経験値がなかったんで、なんですけど、その後もその別な人とまた付き合った時とか、経験を重ねていくうちに、やっぱりその羞恥心とか、まあその処女特有のなんかそういうのがなくなってって そうするといろんなことにこう湧いていた興味っていうのが解放されてって、たまたま気になるな、触りたいな、伸びるのかな、毛を抜きたいなとか思うようになって、なんかいつの間にか睾丸への執着がすごい高まっていたって感じですかね。うん。睾丸イズ、スクイーズと思っているくらいには、私にとって睾丸は癒しの存在であり、こう、おもちゃを見つめる子供のような眼差しで、睾丸を日々見ております 日々見ているっていうと なんか語弊がありますけど そうですね。見ているのは旦那さんの睾丸だけです。でも皆さんの睾丸も見たいか見たくないかで言うと、もうやや見たいですね。うん、見る分には全然エンタメだと思ってるんで、なんかいつかそういうことできたらいいですね。沈凸とか募集はしてないんですけど、睾丸をひたすら集めるみたいな企画、いつかやれたらいいですね。バカバカしすぎて最高だと思いませんか？はい。で、次ですね。最近の出来事について。 最近の出来事で、なんかめぼしいものがあったかなと言われると、ちょっと ひたすら捜索をして、ひたすら家事育児をするような地味な生活なんであれなんですけど、朗報で言えば体重がちょっと減りました。意識して、一応ですよ、ストレッチしたりとか食生活もちょっと控えたりとかやっていたんですけど、やった甲斐がありましてね、減りました まだ減らしたいけど、標準体重とかを考えればこれ以上下手に減らす必要も、なく、というかあれなんですよね、ある程度筋トレとかしてると本当に減らないんですよ。筋肉が結局増えて重さになってくるんで。なので、体重としてはこれくらいが上々ではないかなと思ってますね。体重軽ければいいってもんじゃないですからね。やっぱり、軽くても、すごい骨みたいに細いと不健康ですしね。相方姉さんは程よい肉付き、そして、ちゃんと筋肉をつけて、体作りに励んでおります。ちなみに、セックス時はもちろん疑似セックスというか、オナニーで、ディルドに向かって、騎乗位みたいな感じでやるときもですけど、あのときめちゃくちゃ太ももとかお尻の血筋が鍛えられますね。あれ一石二鳥です。気持ちいいわ、筋トレになるまで はい。そうですね。今回やらなかったんですけど、また機会があればそういうのもお聞かせしたいなと思っております。はい。で、次が最近のオナニー事情について。最近はですね、今回も使わせていただきましたスティック型のバイブ、すごい気に入ってるんで、頻度高いですね。オナニー事情か。特別語ることがあったかと言われると、使ってるおもちゃがまずって新調されたりとかはあるけど、結局、マンズリ超えてるだけですからね。でも、そうですね、今回もだったんですけど、結構妄想オナニーがすごく上手に、日々上手になってるなぁと。なのでシチュエーションプレイ系とか、このあとこれからも活動で力を入れていければなぁとは思いましたね。あとオナニーとは関係ないんですけど、最近なんか乳首がすごい敏感で、今もね、今は大丈夫か、さすがに。さっき、オナニーしてるときはいじってもいないのになんか、ツンって、ピンってなってましたね そうなんですよ。今回ちょっと時間が短かったんであんま触れなかったんですけど、ツンって立ってました そう、乳首が敏感で、なんなら胸が張るっていうことも結構わかりやすくなりましたね、最近。全然わからない時期と、わかる時期とか私あって、ここ数ヶ月はすごい、ああ来てるなーって感じで、おっぱいが張るっていう時期がありますね。女性は生理とか女性ホルモンの関係とかでそういうメカニズムがね、発生します、しますというか、男性と比べればそういうね、お腹が張るとか、いわゆるおまんこが濡れるとかありますけど、そう、乳首、おっぱいが結構最近主張が激しいです。ちなみに、マンコが濡れるってこともあります 朝起きたら、お尻の割れ目をツーって伝って、パンツのその後ろのお尻の部分にちょんってシミができてるってのは、これ昔からあります 何なんでしょうね。エッチな夢とか見る見ないに関わらずそういう風になるんで、生理現象ってやつですね。エッチですよね、でも では最後にですね、宣伝や告知などということで、せっかく枠をご用意していただいたんで、少しだけおしゃべりさせていただけますでしょうか なんか日本語が変だ。はい。 ですね、私ありがたい、私ことありがた姉さんですが、自分でもありがた屋というサークル展開しておりまして、そちらでも実演オナニーのオセたくさん出しております。詳しくはありがた屋、ありがた屋じゃダメか、私のタグからもいけるし、私のツイッターからもいけるし、まあ、いろんなところからいけると思うんですけど、 DL サイト様の方にですね、ありがた屋というサークルありまして、そこにありがたい実演音声ってタグかな ありますので、よかったら見ていただけますと嬉しいです。他にも実演音声いろいろ展開しているので、気になる方ぜひ覗いてください。あと支援とか、支援の有料プランとかにもありがた屋で使えるお得なクーポンとか発行してるんで、何にせよこの音声を聞いて私に興味を持ってくださった方がいましたら、ぜひとも私のツイッターやそういう支援サイトとか覗いてください。よろしくお願いします。はい、それでは、今回は短い間でしたが、ここまで聞いてくださりありがとうございました。私はすごく気持ちよかったので、これを聞いてくださっている方も、おちんぽ、もしくはね、女性の方であれば、おまんこ、気持ちよくなってくれていたら嬉しいなって思います。それでは、以上、ありがたい私こと、ありがた姉さんでした。皆さん、お疲れ様でした。